もう一人と言いましょうか、はい、もう一人女性と言いましょうか、はい、20代女性 F さん、29歳、昨年結婚したばかりです。旦那が見えっ張りで困っています。お金がないのにローンでブランド物の服を買ったり友達に奢ったりします。家にお金全くお金入れず私の給料で生活しています。今後のことを考えるととても不安になります。見えっ張りはどうしたら治るでしょうか。これはどうしたらいい。
見栄っ張りって本当に良くないですよね、うん、
いや、このね、現金がなくなったら大変な時代に、これ バブルの時代だったらこれでいいんだ、インフレの時代だったらこれでいいんだけど、はあ、デフレの時代にこんなことだったらすぐ挟んで、
うんう
ん、要は固定費が広がりでかくなっちゃう。見栄っ張りって固定費がでかくなっちゃう。これ金銭感覚だからね。
はいはい、うん、
これはね、
まだ結婚して1年なんですよ、この人
はね、うん、治らない。
え、ダメなの？
治らないので、この人へのアドバイスをしたら、ここらで早めに慰謝料をもらって別れちゃうっていうのが一番。
マジで？
うん、そうしないと子供が金銭感覚を育たなくなる。
あ、
うん、子供に見栄っ張りが遺伝する。
うん、いや本当に良くないですよね、
うん、一番いいのはね、一番いいのは、旦那さんはお小遣い制、
はあ、
奥さんが全部収入を仕切って旦那さんがお小遣い制で、はあ、もうちょっとすいませんお小遣いあげてくださいって言ってるところが一番家としては安定する。芸能人の人、たけしさんとかみんなそうだよ。
ああ、そうなんですか。
お小遣い制だよ、未だに。
まあだけどお金のこと自分で管理しなくていいから楽ですよね、
うん、男はねお金のそばにいちゃいけない。
ああなるほど、
うん、運気を逃す。
金があると運気を逃れる、
うん、違う、お金のそばにいちゃいけない。お金から離れたとこで仕事しないといけない、
うん、
そうしないと、
なんとなくわかります、
うん、そうしないとね、例えばもうこれ金銭感覚で大事なことなんだけど、要は男はね、仕事を追いかけないといけない。
うんうん、そうそう、そう、絶対そうです、絶対そうです、うん、はい、
そうでしょ、
うん、そりゃそうです。
なるちゃんも仕事好きだよね、僕も仕事好きだよね、うん、仕事を追いかけてるよね、
うん、お金を追いかけないようにした方がいいですよ、
うん、それで、ところがここでお金のそばにいると自分はあまりお金興味ないですって言われても、うん、ここはお金ゴンって積み上げられちゃうと、はい、チラッと見ちゃうよね。
うん、もうそれは見ますよね。
チラッと見ちゃうと、うん、見ちゃうといつの間にか仕事を追いかけたのに時々お金も追いかけちゃう。
うん、
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 で、ここはちっちゃいお金がちっちゃい金額だったら別に追いかけないんだけど、たまに大きいお金がポッとあった時に本来仕事を追いかけなければいけない、お金ポッと追いかけちゃうから、本来この仕事は絶対掴まなければいけない仕事だけどお金にならない仕事っていうのを逃がしちゃうんだよ。男の仕事はマンモス追いかけてることだ。
うんうん、
マンモスを逃がしちゃいけないんだよ、自分が狙った、
はいはい、
ところがこうやってってお金みたいなのがあると、その逃がしちゃいけないマンモスを逃がしちゃうことなので、運気を逃がすっていうのはこれなんだよ。だから男は絶対お金のそばにいちゃいけない。男は財布持ちゃいけない。
ちょっと待って、その話なんか落語で聞いたことあるんですけど、なんだっけ。
絶対、お金の、要するにお金は災いを呼ぶっていうふうに考える。
芝浜、
まあ、基本的には芝浜はそうだね。
芝浜そうですよね、
まあ、芝浜はお金が入ってきて使っちゃうってことなんだけど、だからお金があると使っちゃうってことじゃなくて、単純に、全てアーティストが自分でお金を管理しちゃいけなくて、お金、じゃあこれの絵がいくらか全く分かりませんっていう形だから、アーティストは芸術的な才能を見出されるわけなんだけど、マネージャーがそのためにいるわけだよ。マネージャーって何かっていうと、お金を本にアーティストから引き剥がして、お金の邪悪なものから逃れるためにあるんだって、うんうん、純粋にやっていける。これは奥さんがやる係なんだよ。
でもこれ私の給与で今、
うん、でだって家に全くお金を入れずって言ってるから、お金を入れてないっていうこと自体が自分がお金を持っちゃってる。
あ、まあそうですね、うん、あ、そこそ
こ、ここで運気逃してる、うん、だからお金がその人に見栄を張らせる。お金持ってるとそのお金が見栄を張らせる。お金持ってない人見栄張らない。
ああそうですよね、
まあ、貼れないっていうのもあるんだけど、貼らない、貼りたいという気持ちが置かないんだ、
うん、人におごるっていうのはこれ結構難しいことで、
うん、
うちの娘がなんかコンビニで友達になんかお菓子買ってやったりとかしてたところ、うん、すごい怒ったんですよ、
うん、
ちょっと小遣いもらって金があったんですよ、
うんうん、
でなんかお前そんなことそんな見え張って 絶対ダメだってものすごく珍しくぎっちり言ったんですけど、うん、なんかねそのちょっとお金があった時にこれ私が買ってやろうみたいな、うん、なんか他人とこうイーブンじゃない感じになってるんですよね、う
ん、で別の言い方をすると、こうもう一応別仲だから恋愛で話するとね、面白いのはね女の子に奈々ちゃんは男の立場としてね女の子に高いプレゼントを買ってあげた女の子とは付き合うことにならないっていうこれが大ジンクスがあるんだよ、
うん、
すごくない？高いプレゼントを買ってあげたことはうまくいかないんだよ。過去振り返って思い当たる節はないですかさ。僕はあります。
ああそうですか、
はい、
ちなみに高いってどのぐらいの高いって中谷さんは考えてます
か？
うん十万、
まあ十万、
はいはい十万、はい
はい十万の服、
はいはいはいはい、
はい、十万の服みたいなのを買ってあげたことはその後展開がないね。
ああ
そこで買わなければよかったと思った、うん、後から思うと。
じゃあどうしたらいいんですか？その時
え、そんなことそういう高いプレゼントよりはもっとあげるんだったら安いものでもいいし、
うん
逆にこれはねそのプレゼントを渡さなければ恋愛関係になったかもしれないんだよね。なったかもしれないんだけどそのプレゼントをあげたことで恋愛関係が解消してしまった。この考え方が一つ。もう一つの考え方があるんですよ、
うん、
その子とは関わってはいけない子だったという可能性は。
どういうことですか？
運気的に
どの段階
その
高いプレゼントした
プレゼントを買おうとしている段階でなぜプレゼントを買おうとしてるかっていうのがなぜそこでプレゼントを買ってるかっていうのはここでお賽銭を払って話そうとしてるっていう。自分の体が身体が直感的に感じてここと関わっちゃダメだと思って、
うん
うん、持ち逃げされたかプレゼントを持ち逃げされてみたいなもんなんだけど持ち逃げじゃないんだよこれは。これでこの10万の服を買ってあげることによって厄払いってそれで見事に離れていけるんだ
よ。これ高度な話してますよね。
高度な話してますよ。でもこれが運気っていうものなんですよ。だから高いプレゼント買ってあげたのになんだよって持ち逃げかよって怒るんじゃないんだって。それは正しいことをした、
うん
うん、だから本当に好きでいやもうその10万買ってあげたら多分好きなんだろうね。好きなんだけど好きで付き合った方がいい人には高いプレゼントはしないんだよ人間は。男は、
うん、やり逃げ状態だったら高いプレゼントしてもいいわけですか？
うん、やり逃げって
のやり逃げ
要するに持ち逃げ、
例えばエッチを1回したけどこの人とは別に結婚したくないなと思ったとします、
うん、
この子とこの子付き合うとまずいだとします、うん、その時に高いプレゼントを渡すことによって関係性が親密な関係じゃなくなりますよね、
うんうん、
なんとなくお互い
にエッチは関係ない。
あ、エッチ関係ないんだ。
一切関係ない。そもそもその、男が正しい感性を持ってるとするならば関わってはいけない子では立たない。
あ、そうですか。
立たない。
あ、俺最近ね二十歳ぐらいの女の子のAV 立たなくなってきたんですよ、
うん、
これ娘の世代に近いからなんですけど、
うん、
立たないのは分かります。
いや、どんなにいい子でどんなに性格がいい子でも関わってはいけない子では立たない。
関わっていけない子ってどういう人なんですか？
関わることによって運気が下がる。
それなんでなんでなんで。
いや、それはあるよ。だって波長が合わないとかその子は持ってるマイナスの負のオーラとかっていうのが。
それはじゃあ
別の言い方をします。別の言い方をすると、はい、落ちる飛行機には乗り遅れる。
分かりやすくなってきました、
はい、あんだよ乗り遅れたよっていうのが、はい、その飛行機が落ちる。
う
ん、うん、でね、飛行機が落ちるっていうのはさ新聞に載るから分かるじゃん、
はいはいはい、
ところがその飛行機に乗って現地へ着いてトラブルに巻き込まれるっていうのは分からないでしょ。新聞に載らない。
分かんないですね。
でしかもそれは起こらないわけだ。そこに自分は行ってないわけだ、
はいはいはい、
その時間に、
はい、分かんないですね、
うん。だからこれはこの飛行機に乗り遅れるということはそのトラブルを回避したということ。それと同じことがエッチしようとした時にこんなに すごいいい女と、
うん、
せっかくの生前があって、
うん、
向こうからも来て、
はいはい、
っていうことがあった時に、はい、
な
んでみたいな、頑張れみたいな、あの映画で出てくるのはスタンドアップソルジャーって言うんだけど、スタンドアップソルジャー立つんだジョーみたいな時に全然うんともすんともみたいなのっていうのは正しいんだよ。体はもっとああダメダメみたいな、この人と関わっちゃダメだ、
運気が下がるんだ。それは体がなんとなく分かってる、
分かってて、ここで立つような男は、
うん、
関わってはいけない女の子とエッチしようとした時に立つような男っていうのはその時点でその男の運気はかなり下がってる、運気のベース、うん、もう鈍ってるのよセンサーが。
なるほどね。
何やってもダメこの男は。
へ
え。何やっても外れるそもそもが、うん、
それって絶対的にそういう人がいるんじゃなくて、その人と自分との相性ですか。だからその同じ女の人がいて中谷さんがダメでも私にとってはいい人だってことはありますか。
まあ相性もあるけど、相性よりも絶対的なもんだと。
あ、そうなんですか。あ、ちょちょちょちょ、
だから運気が下がってる男とまた運気が下がってる女の子はよりエッチをし運気を下げ合っていることなんだ。運気が高い男は運気が下がってる女の子では立たないから
。へ
ー。要するに体はすごいよね、立たせないって最終兵器だよね。
まあそうですね、変わらないからね。
うん、そこのバルブ閉められたら終わりだよね。
はいはいはいはい、
そうですね、何が起ころうが、
はい、
うん、何もないもん、そこから先はないじゃん。
そうですね、
うん、展開ないっていうのがストッパーがやっぱりそこを抑えちゃうよね。
でそこでなおかつ高い贈り物しちゃったりする方がいいわけですか。そこで結果的には
なんか高い贈り物をしたくなってる時はしていいんだ。それが厄払いだし、その後くよくよする必要ない。ああよかったみたいな、
なんか分かってきた、
損した感がないんだよ、すごいセーフみたいな、
うん、
お賽銭、これお賽銭って言うんだけど、厄払いって言うんだけど、
うん、
だからボられたはないんだよ。
そうですね、
ボられたはない、それは話してよかった。
うん、
だからお金で例えば株でするみたいなことがあったとしても、
はいはい、
株ですったとしてもね、株でするっていうのは金額的にでっかくなるんだけど、そのお金を手元に残しちゃいけないって。
ああ、うん、なんかうちの袋もなんかそんなことなんか言ってたら、なんか何か、あ、何かを壊したり、あ、大事なものをなくした時、
うん
大事なものをなくした時に見上がりだからとかなんか必ず言ってましたね。
あとは、別れ話になった時、はい、別れ話になった時に、よくケチな男はあれじゃあ俺がやったんだから返せみたいなことを言ったりするんだよね。
はいはいはいはい、
そしたらグズグズになるんだ
よ。うん、それわかります。それよ
くグズグズになる、うん、
それをよくわかります、
うん、かあれ返せみたいな別れ話になった時に記念にプレゼントを、
うん、そのぐらいの方がいいですよね。
記念にプレゼント、じゃあ、うん、今日もじゃあ、別れましょうみたいな話を向こうが女の子から言ってきた時に男は、あ、じゃあ、なんか最後だから美味しいもんでも食べて、なんか買ってあげようみたいな、記念に買ってあげようみたいなのあげるとスパッて自分の運気が上がる。
その人とはもうそこでやっぱりこの人いい人だって戻ってくるんじゃないんですね、そこはね。
綺麗、うん、にスパーンと上がる、はあ、それは最終的には自分の運気が、あとぐじぐじになるな。
それはなんかもしかしたら精神的に自分の未練をきっちり断ち切るって意味もあるんですか。
そういう未練を断ち切る意識でいないとダメ。
あ、自分の中のね、うん、はいはい、
なんで別れる子にプレゼントあげなくちゃいけないんだって思っちゃいけないんだよ。
うんうんうんうん
うん、僕実はあるよ。クリスマスの時に
はいはい
プレゼント持って、
ええ、
会って別れ話を切り出されて
る向こうにはいはい開いた
はいプレゼントって渡してそしたら、あ、嬉しいって言って、これそんなこんなの見たことないとかって言いながら、こんなのもらって言うのもなんだけどって言いながらすごい泣き始めたんだよ。泣き始めて 感激の涙とちょっと違うなみたいな、私こんなのもらえないみたいなこと言って、
はいはい、それで どうなったんですか。
それで、あの、もう別れたいっていう話になって、うん、まあ、で、好きな人ができたみたいなもんね、
はいはい、
でもまあそれは一度もまた、まあそっち行って経験だから、それは出会わせてるんで、自分がそう思うんだったら、うん、それはね、神様がそうやってるんだから、でまたそこで勉強して戻りたくなったら全然戻ればいいじゃんみたいな、
うん
うんうん、もうほら、あの、それは花向けのプレゼント
にしたんですね、なったんですね、うん、
受け取っといてって、かといってこれ持って帰っても変でしょ、
あ、そらそう、
持って帰って他の子のところに行くって変でしょ、
そこはあげちゃうべきですよね、
じゃあ、じゃあ、
ちなみに中身何だったんですか、その時は。
それは結構高いもんですよね。
え、
高いもんでした、高いもんでした。
貴金属、
貴金属だ、まあ限定品のものですけども、
バッグとかそういう世界のものですか。
離婚するときに、
はいはいはい、
離婚するときは物は全部あげた方がいい、こう分けなよ、お前、これはこっちで、これはこっちで、これはこっちで、全部あげた方が運気が上がる、
うん、運気が上がるといいことがあるんですか。
要するに
物を損して
るんですか。グーンってエネルギーが湧いてくる。
まあ、物
半分ずつに分けちゃダメ。
いい断捨離だと思った方がいいんですね。
ああ、そうそうそう断捨離だ、そういうこと、
うん
うん、ということなんですね。はい、
難しいけど面白いですね、この話。
なかなかリアルでしょ、
はい、リアルです
ね、はい、でだから、あの、すっきりしてるよね、
うん、
つまり、あの、騙されるとか食い逃げされたとか持ち逃げされたとかということは一切ない、全てはお賽銭だという、はい、その30代の N さんの今度やりましょうか。
はい
はい、付き合っている彼女がいるのですが、食べ方が嫌いで気になって仕方がありません。わあ、これは大変。口を開けて音を立てて食べたり、箸で人を刺したりします。小さな頃からの癖なのか分かりませんが、関係が悪くなるのが怖くて注意することができません。どうしたらいいでしょうか。さあ、今もう奈々ちゃんの頭の中で思い浮かんでる顔が見えますが、これは次回のお楽しみに。
はい、
面白かったね。ありがとうございました。
ありがとうございました。